Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組は、かつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の二人が、ゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ120です。
やっていきましょう。
今回は、キリバン恒例、リスナー大感謝祭ということで、お便り、コメント紹介回です。
はい。
ステージ110から119までの回にいただいたコメント、お便りを紹介したいと思います。
はい。
では、まずその前にですね、この間のステージに該当しないコメントを紹介したいと思います。
はい。
では、まずこれなんて読んだらいいんかな？
これ、何なんですかね？ 18 か。
そうなんです。数字の18。
はい。
まあ、18さんでいいかな。
はい。
18さんからいただきました。
はい。
ブライトビットブラザーズ、いいね。聞きやすいし、心地いい。というコメントをいただきまして。
はい。
その後、聞いていただいた後のコメントなんですが。
はい。
BB ブロスを過去回から聞いてるんだけど、いろいろ面白そうなタイトルが出てきて、ヤフオク、メルカリの検索履歴が増える増える。
はい。
そしてその後、マジックジョン買ってしまった。BB ブロス聞いてると、どんどんレトロゲーが増える。知らないゲームが多すぎて、いや、俺が知らないだけか。エスパードリームも 3DS でポチっちゃったよ。確かに8には当てづらい。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、見つけていただいて、
ね、
ずっと聞いていただいて、しかもゲームも買っていただいてると。いうことで、こう、エスパードリームのね、
うん。
蜂の当てづらさを分かっていただけただけでも。
そうそうそう。3DS がね、おすすめですからね、今から。
これちょうどね、もうすぐ期限が切れるのかな、
はい、
買える。
そうですね。うん、だから、ディスクのゲームはね、ちょっと遊びづらいんで、
そうね、
ん。こう、3DS で落とせるものは、いいですよね、
うん、スパーティーも。そうですね。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。高重さんからいただきました。BB ブロスの過去回がだいぶ消化できた。かっこ、今、ステージ62。まだ全部聞けていないので、もしやってなければ、ゲームを扱ったテレビ番組の話が聞きたいです。個人的には、ザ・ゲームパワー、スーパーマリオクラブ、大竹誠のただいま PC ランドあたりが聞けたら最高です。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいですね。順番に古い方から聞いていただいてる
みたいで、うん。そうですね。
これステージ62がね、確かね、
うん、
ファミコン探偵クラブ。の回ですね。
62でそこですか。
だいたい半分です、これ。だから。
そうか。結構最近の。
最近じゃないですよ。だいぶ前ですよ。
でもそうか。そうですね。う
ん、去年ですよ。
はあ。
これいかがですか、このゲームを扱ったテレビ番組って、うん、長谷川さんわかります、
う
ん、
あ、僕全然見てないです。
あ、やっぱりね。
うん。うん、
私は結構見てました。
あ、本当ですか、はい、でもこの回をやること自体はいいのかなとは思ってます。やっぱ見てた方多いと思うんですよ。
う
ん、
そうですね。
僕ね、どうしてもね、
うん、
ちょっとあんまいい言い方じゃないけど、なんでこの人たちがゲームのこと喋ってんだろう。
なるほどね。はいはい、はい、
思っちゃってたんですよ、ね、子供の時。大竹誠さんとか見て。
わ、うん、かります。
ゲームやらなそうな。
そう。ね、今ってそのテレビとか YouTube なんかではもうゲームに詳しい、ゲームが好きな人が喋ってる番組が多いですけど、昔はね、本当にまずゲームが人気出て、もうそれに、まあ、ゲーム興味ない人が MC で喋る番組というのがたくさんありました。
なんかね、トレーナー着てるなってイメージがなんかないっすか。
あったかな。 あったかもしれない。まあ、
単純に80年代だからかもしれないですけど、そういうのでね、あんまり見てないんですよ。
わかる。私はやっぱり当時、その、YouTube もないし、動いてるゲーム画面を見るには、このテレビ番組ってすごく重要だったんですよ。
そうですよね。
発売前のゲームで動いてるものって見れなかったんで。で、間に入ってる CM もね、ちゃんとゲームの CM が流れるんで。
確かに。
ここはね、すごく価値がありましたね。
はい。
うん、
じゃあ、いつかやりたいですね。
そうですね。これ私、3番組全部わかりますね。
おー、はい。あれ、スーパーマリオクラブはちょっと見てたけど、これ、ニンテンドーがスポンサーのやつ
です、ね。そうです。もうこれ完全にニンテンドーワンスポンサーで、うんうんうん、渡辺徹さんが。
そう。渡辺徹さん。
MC で。そう。やってて。で、私が一番好きなのは、当然ながら PC ランド。 大竹誠の PC ランドですけど、
これがめちゃくちゃ面白
い。これね、渡辺浩二さんが出てるんですよ。
はいはいはい。
サブ MC で。
はいはい。
だから渡辺浩二さんがめちゃくちゃゲーム詳しいですから。まあ、大竹誠さんだけでは成り立たなかったと思
います
、
ね。まあそうでしょうね。はい、
これめちゃくちゃ面白かったです。
あ、
まあ、機会があればじゃあまたやってみましょうかね。
はい、ですね。
はい。ということで、続きは本編で紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
まず最初、ステージ110。
はい。
110面到達記念、リスナー大感謝祭にいただいたコメントです。これ、お便り会にまたたくさんコメントが来ているという状態になってまして、うん、いつものね、パターンなんですけど、はい、この回で呼んだリスナーさんが、うん、さらにコメントをくれるという。
アンサーをね、
はい。はい。パターンになっております。ではまず、中ちゃんベイビーさんからいただきました、はい。お便り読んでもらえて恐縮です。しかもあんな最後に、初めての体験でしたが嬉しいものですね。イース、もちろん聞いてますが、ミプレイでした。これを機に最近購入した PC エンジンミニでやってみます。ツイッターも読む線でしたが、これを機に使ってみます。クロス探偵物語、気長に待ってます。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こちら、中ちゃんベイビーさんのね、コメントで、はい、クロス探偵物語の話かな、うんうん、してほしいというのがあって、はい。で、PC エンジン好きだけど、イースはやってないと言われてたので、
うんうん、
ぜひやってほしいというコメントをしたと思うんですが。
うんうん、なんかこう、ツイッターも使っていただけるように
そうですよね。
なんかこう生活に影響を与えてしまいました。そう
ですね。ツイッ
ター
ね、コメントとかしやすいですし、
うん、
まあこちらとしてもこう最新情報を発信するにはちょうどいいかなということでよく使ってるんですけど、うん、
はい、
まあツイッターお持ちでない方は、うん、メール送っていただくかブログのね、はい、メールフォームとかにコメントいただければね、はい、
そうですね、
こちら見ておりますので、
はい、
では次長谷川さんお願いします。
はい、 TRO さんからいただきました。取り上げていただきありがて、全部読むとか聞いてないんですよ。こないだちゃんとはしょってくれたじゃないですか。公開処刑か何かですか。今度は絶対に読み切れない分量を送りますからね。というわけで、そろそろ FF4、5あたりをお願いしますといただきました。
ありがとうございます。
はい、公開処刑だったんですけれども。
これは確かスペースチャンネル5。
はい。
うん、
まあまあまあ、でもあんだけ熱いお便りをね、いただいたら。
まあ、そのおかげでね、
はい、
1ステージやりましたから、うん、まだ全部読まないとね。
もう、はしょることできないですよね。
そうですね。
はい。
で、FF4、5あたり。お願いしますということで、はい、確かに今まで FF やってないですね、ドラクエばっかり
で、ね。そうですね、不思議ですね。
うん。しかも4、5っていうあたりがね。
決め打ち
です。まあやっぱでも4、5なんかな、やっぱり。
人気ありますね。あの、うちの奥さんからは6を遊べ、6を遊べと言われますけどね。
そうか。
はい。
4、5ってファミコンでしたっけ？
いや、スーファミじゃないかな。
4も
?4 もじゃないですか。3までがファミコン。
そっか、4からがスーファミですけど。
はい。
まあ、このあたりもね、確かに避けては通れないかなと思いますね。
は
い、
まあ、でも僕らにはね、リスナーの力っていうものが
確かにね、私たちが詳しくないものは、
はい。
すべてリスナーさんに教えてもらうということでね。
そういうことで。
はい。では続き、哲郎さんからいただきました。
はい。
110回お便り回聞きました。気づかなかったですが、確かにレースゲーム特集は未だないのですね。古くファミコンの思い出だと上から見下ろし視点のナムコの F1 サーカスは中毒性がありましたねといただきました。ありがとうございます。
はい、
これはあれかな、そのジャンルの話を、
うん、あれじゃないですか、川崎さんが今までの BB ブロスの統計取ったじゃないですか。
そうか、
あれに対してですかね。
そうですね、
うん、
確かにレースゲームやってないのよな。
そうそう、で、うん、3D の出現ですごく変化したジャンルだと思うんで、うん、しまし
たね。そう、一番変わったジャンルですね、
うん、だからそういう意味ではレトロゲームを扱ってる BB ブロスでレースゲームの話するっていうのは、
なるほど、
ちょっと変わった感じになって、まあいいのかなと思いますね、
うん、そうですね。私はナムコなら F1 サーカスよりはファミリーサーキットかな。
お
ー、うん、これは車の後ろから見た視点のゲームでしたけど、
うんうんうんうん、僕はでもね、言っといてなんですけど、うん、レースゲームあんまやってなくて、あ、はいはい、まあ、エキサイトバイクはレースになるのか？
なりますね。
あれとか、ね、マッハライダーは好きでしたけどね。
うん。
うん。
またやりましょう、この辺もね。
やりたいですね。
ね。
はい。
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。楓さんからいただきました。これは希望のゲームを出す流れ。ちょっと考えてみよう。さらっと SFC を上げてみた。オールサー系、 パロディウスやコンパチシリーズみたいな複数キャラ集合なお祭りゲーム系ですね。とはいえお祭り系全部だと多すぎるだろうけど。ロマサガ、カッコサガ系。シナリオの自由度が圧倒的に高く、同じ主人公でやり直しても同じシナリオをなぞるのはシステムを熟知していないと無理という。個人的にはスーパーファミコの RPG ではトップレベルです。これは本編でなくレトロゲームレポート行きかな。無人島物語。実は先に PS 漂流記（リメイク版）をたまたま買い、挙句にスーパーファミコン無人島物語もやった。ドクターストーン原版がスーパーファミコン時代に出ていたとは（多分関係ありません）。個人的に好き枠。対抗立志伝はシミュレーション。ブランディッシュはアクション RPG 好きであればおすすめの一品となっております。これは語るよりもまずやってみようかですね。期待薄枠アンジェリーク。といただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
もう好きなゲームがね、いろいろ分かれましたけど。
これなんかコメント紹介の中で、
うん、
前回のキリバンまでの時に、
うん、
このゲーム話してほしいというのがテーマになった回が多かったんかな。
ああ、そうですかね。
で、こういう私も好きなゲームあげてみようと、これね。
はい。
カエルさん結構マニアックなんですよね。
うんうん、そうそうそう。うん、
これでもオールスター系は面白いかな。
そう、僕もそう思ったんですよ。うんうん、
まあ今で言うと ね、スマブラ、
うん。
昔ではまあファミコンジャンプ、コナン
ワイワイワールドね。
パロディウス、
うん。
いっぱいありますね、確かにね。
そうなんですよ。で、うん、こう昔の方がね、
うん、
やれてたジャンルな気がするんですよね。確かに。オーラかだったからかな。
うん、まあそれもあるし、
うん、
いい意味でハードスペックの表現力が低かったというのもあるかもしれないですね。
ああ、なるほど。
今はですね、やるならちゃんとやらんとダメなんですよ。
そうか。
そう、作るコストが多分今めちゃくちゃ高いと思うんですよ。
あ、高い。それはもう大変そう。
そう。だから昔ならではといえばならではだと思います。
そうですね。
ドット絵でファミコンジャンプなんて多分今、まあ似たようなね、ゲームありましたけど。うんうん、
DS とかでありましたね、
うん。プレステ4とかでも出てたんですよ。
ああ、そうなんです。
ジャンプのキャラ悟空とか、
うんうん、
銀玉の銀さんとか出てきて、うんうん、みんなが戦うっていうゲームがあったんですけど、あれ作るのめちゃくちゃ大変ですからね。
う
ん、
そうですよね。
だから昔とはね、だいぶ違う感じかな、
うんうん。
でも面白いと思いますね。
ですね。
はい。では、次がステージ111。
はい。
スーパーファミコン。
はい。
ゲームハードについて話した回ですが、
はい。
こちらもね、やはり人気ハードということで、すごいコメント多いんです。
うんうん。
めちゃくちゃたくさんいただきましたから、その中からいくつか紹介したいと思います。
はい。
つもたさんからいただきました。
はい。
スーパーファミコンは、スーパーファミコンが4000円安くなるクーポン券の印象が強いな。ソフトだと実況パワフルプロ野球。投球、打撃に高低差をつけるシステムが新しすぎた。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
4000円安くなるクーポン券。これなんででしたっけね？
いや、僕全然、これ、初耳です。相当安くなるから、それは印象に残るでしょうね。
ですよね。まだ買ってなかった人はね、買ってた人はね。
確かにね。調べます。
ちょっと調べてみましょう。あ、はいはいはい。あのね、1995年の後期に発売された一部のスーパーファミコン用ソフトについてたんですって、4000円引きのクーポン券が。だからこれはスーパーファミコン本体をさらに売るためにソフトを買ってくれたら本体が安く買えるよってことか。でちなみにクーポン券がついてたのは任天堂のソフトで、
うんうんうん、
マリオのスーパーピクロス、スーパードンキーコング2、スーパーマリオ RPG、星のカービィ、スーパーデラックス。
ねえ。いや、カービィに4000円引きクーポンついたらもう最強じゃないですか。
すごいな。で、スーパーマリオ RPG もめちゃくちゃ注目されてましたからね。
すごい。
うん、普及するにはちょうど良かったかもしれない。
確かに。
なるほどね。
うーん。
あとね、これ実は私も実況パワフルプロ野球は大好きなゲームです。これまでの野球ゲームって、
うん、はい。
投球、まあ、ピッチャーが投げる球に、
うん。
左右しかなかったんですよね、概念がね。
うんうんうん、
まあ、ファミスタですけど。
はい。
ファミスタはナムコですけど、
うん、
それに対して、パワープロはコナミということで、うん、コナミが出してきた野球ゲームには、左右プラス上下の概念もあると、
うん。
で、これがやっぱりね、大きくて。まあ、一応、パワープロが出る前に、 燃えろプロ野球っていうゲームでね、高低差はあったんですけども、
はい、
あれは野球中継を再現するということで、
うん、
視点がピッチャー視点になってるんですね。
はいはい、
ピッチャーからバッターを見てるってあの野球中継の視点になってるのが、はい、この実況パワフルプロ野球ではファミスタと同じ視点で高さがあると。
うん
いうことでも爆発的に売れましたね。しかもそこにプラス実況が入ってるという。
そうですよね。
もう私はリアル野球はそんな好きではないんですが、
うん、
ファミスタはやってましたし、パワープロも大好きで、この実況で買いました、やっぱり。
ですね。
うん。
ここで、こうちょっとファミスタが脅かされたな、っていうイメージはあります。本当にそ
う。単にシステム面でパワーアップ強化されただけじゃなくて、そこにプラスアルファとして、コナミの得意なサウンド部分で、
そうですよね。実況がね。
プロ野球といえばこの実況もすごく重要な要素ですからね。
うん。
まあ、この実況というのを入れたのはここが最初。あ、まあ、この前にあれか。実況ファイヤープロレスリングっていうプロレスゲームありますけど、これも私大好きで、当時買いましたね。
うん、そうね。この実況が後にパロデュースにくっつくからすごいなと思いましたけどね。
この後にときメモ2の EVS の方に流れていくのかもしれないですね。この実況技術がね。
うん。
まあ、何にしろ、やはりこう、メーカーの強み、サウンドが得意な部分をちゃんとこうゲームに落とし込んできてるなっていうのがね。
そうですね。
さすがという感じ。
うん。
では、次、長谷川さんお願いします、はい。
テイタンさんからいただきました。スーファミ界。ファミコン一強時代に比べ、メガドラや PC エンジンなど、他との競争が激化していく時代のせいか、自分の世代のせいか、結構遊んだはずなのに、スト2とかサッカーゲームで遊んだ記憶しかない。FF6 以外どんなゲームやってたのか覚えていない。よく中古ショップには行ってたんだけどといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですか。まあまあこの辺はね、私もあの、うん、スーファミより PC エンジンの方のイメージが強いですから、やっぱその当時にね、
はい、
どれをメインで遊んでたかというのが大きいかなと思いますけど。
うん、僕はもうゲーセンに行ってたんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう、やっぱそれぞれね、はい、こう思い出が違うと思うんですけどね。うんうん、じゃあ続いて、ユーニさんからいただきました。
はい。
ステージ111、スーパーファミコン拝聴。当時一番感動したのは、画像が綺麗でも、音がすごいでもなく、1P の特権だったポーズが 2P でもできるようになったこと。
うん。
ファミコンのワンコン持たせると、ポーズで嫌がらせしてくるやつがいたんですよ、仲間うちに。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。
はい。
これか。そうかそうか。両方に、ポーズボタンがついて
ね。
確かにそうか。コントローラーが独立してて、コネクターで刺すようになってたからですよね。
そうです。うん、コントローラーに差がなくなったってことですよね。そうですね。要はね。
うん。
うん、よっぽどこの仲間内の人に困らされてたんですね。
わかる。こういう人いる。うん、ポーズ連打する人ね。うん。PC エンジンもね、独立コントローラーを採用してましたから。
うん、うん、うん。
みんなにスタートボタンがついてた。まあ、PC エンジンはランボタンって言うんですけど。そう、セレクトボタンとランボタンっていうね。
なるほど。
はい。じゃあ続いて、長谷川さんお願いします。
はい。たくさんからいただきました。スーパーファミコン発売当時、バイト先のホームセンターのゲーム売り場担当者が予約数すら入らないと愚痴っていた。確か初回出荷が十数万台で、しかも任天堂公認店に優先されて回されていたらしく、これを機に公認店になったのを覚えています。なんせバイトしている僕も買えなかった。うん、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これは、なんかこう、貴重な意見っていうか、こう、実体験ですから、
う
ん
う
ん
う
ん。
そうですよね。
やっぱ、そうか、すごい売れてたんだなって感じですね。
この時確か、任天堂公認店っていうのがありましたね。
ありましたね。
あの、マリオの大きい人形みたいなのが置いてあって、
うん、
任天堂のこう、ポップがちゃんと置いてあると。
うん。
まあ、だからこのあたりから、家庭用ゲーム機のね、ハードメーカー間の競争が激しくなってきたことでこういうイニシアチブを取るというかね
。はいはいはい。
動きが活発になってたんでしょうね。
うん、そうそう、
ね。バイトしてる人が買えないぐらい売れてたってね。
うん。
売れてたんですね。
そうそう。スーパーファミコンの回で、
うん、
当時どんなだったんですかねみたいな話を確か僕らがしてて、うんね、ちょっと空気感わかんないなみたいに言ってたんで、
うんうんうん、
いただいたんだと思うんですけど、ね、もう非常にわかりました。
はい。じゃあ続いて、お米粒さんからいただきました。
はい。
たまたま見つけたレトロゲーム系の番組、ブライトビットブラザーズが面白い。スーパードンキーコングって結構売れてたんだな、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。こちらも初めての方でたまたま見つけていただいたということでね。
ね、ありがたい。
これ気になるんですよ。何でたまたま見つけてもらえたのかというのがね。
ね。
やっぱりスポティファイかな。
ですかね。それにしても、うん、 素敵なツイッターネームをお持ちで。
お米粒さん。
お米粒。
はい。そう、スーパードンキーコングがね、結構売れたという話をしてて。
はい。
まあ、売れましたよ。あの当時、ビジュアル的にも、すごくインパクトありましたしね。
うん。うん
ね、ぬるぬる動いてましたから。
もうね、末期だったと思うんですけどね、うん、スーファミもね。
ああ、そうか。なら売れるわな、うん。普及台数がな、ハードの。
そうそう。いや、でも、それでもやっぱりこう、すごい、びっくりした覚えが僕あります。う
ん、確かにね。
二重に。ドンキーが、
うん、
あんまりコンテンツとして、
うんうんうん、
マリオとかみたいにずっとあったものじゃなく
て、確かにね。
イメージがあったんだけど、このスーパードンキーコングで、メトロイドとか、ゼルダみたいな、こう、位置にまで上がってきたなみたいなイメージがあるんですよ、
僕は、ね。そうですね。スピンオフじゃなくなったなというね。
そうそうそう。うん。ね、スーパードンキーコングシリーズ化していくし。
そうですね。
うん。
やっぱりこう、スピンオフといえども手は抜かんぞという、ニンテンドーイズムがね。
ニンテンドーらしいです
よ、ね。すごいですよね、本当に。
うん。
では、続いて、ステージ112、ラブ&デストロイ。
はい。
ということで、この回はですね、個人的にすごく不安な回だったんですが、まあ、やはりね、知名度的にお便り非常に少なかったんですが、それでもね、いただいてますので、
はい、
貴重なこのコメントを紹介していきたいと思います。じゃあ、長谷川さんお願いします。
はい。テイタンさんからいただきました。ラブ&デストロイ会。おう、桂正和先生キャラデザじゃないですか。知らなかったので動画で検索。田園少女、ビデオガールのデザインっぽい髪型とコス。うんこすって内容短いと聞いたので多分動画のほとんど見れたような感じいいですね自分を俺っていう子なかなかいないでしょあれ桂正和遣いだっけといただきました
ありがとうございます
ありがとうございます
いやーよかったですよそこでね引っかかっていただけるとね、
はい、
こちらとしても紹介した回があるなと、
うんうん、
そうなんですもうこれ見ていただいたらねわかると思うんですけど
うん、
誰がどう見ても、桂正和先生っていうね。
ですね。
感じで。まあ、反桂正和先生会ということでね。受け取っていただいてもいいと思います。
はい、
じゃあ続いて、淳さんからいただきました。
はい。
ラブ&デストロイって全く記憶になかった。動画見てみると、バーチャロンプラス桜大戦みたいでコンセプトは悪くない。特に戦闘中のカットインはアニメでしかできない戦闘を邪魔しないいい演出に見えた。発売がプレステ2本体の3ヶ月前なので、いろいろギリギリだったのかな、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、こちらも動画見ていただけて嬉しいなと。
は
い
うん、
そう、バーチャロンプラス桜大戦ね。
うんうんうん、
桜大戦の部分はあれかな女の子とのこの触れ合いシーンのパートのことでしょうね。
うん、
で、確かにロボットの戦闘シーンはバーチャロンっぽいとは思います、
うんうん。
そう、コンセプトはね、悪くないんですよ。で、戦闘中のカットインも本当にいい演出なので、
うん
おすすめなんですけど、まあ、確かにこのプレステ2、3ヶ月前か。そうか、確かにハード移行期ってね。
うん
前のハードで作ってて、もう技術的にもちょっと古いなと感じるものがありますから。
はい。なんかね、雑誌とかもね、もう次世代機一色になってっちゃうし、
そうそう
目立たないですよね。
だからこそね、
はい、
ハード後期って名作が出たりするんですね。
そうそうそう、ね。ノウハウはね、溜まってるから。
そうそうそう。もう作り慣れてる頃なんでね。うんうん、でも、本当この回、コメントいただけて嬉しかったです。
よかったです。
ないかなと思ってたんで。
大丈夫でしたね。
はい、よかった。じゃあ続いて、ステージ113。
はい。
ディグダグ&ミスタードリラー。
はい。
ということで、これがすごい。
うん。
これめちゃくちゃコメント来てるんですけど。どうですか、これ、長谷川さん。
いや、びっくり。いや、そんなつもりはなかったんですけど。
まあ、確かにそのタイトルがね、まあ、言うたら3つ入ってるわけですよ。ディグダグ1、2とドリラーと。
うん。
ただ、それにしても、すごいですよ。15コメントぐらい来てるんじゃない
ねえ。今までの中でもかなり上位に。
多い多い。うん。まあ、なのでね、ちょっと全部は紹介できないので。
そうですね。
いくつか紹介させていただきます。じゃあ、長谷川さんお願いします。
はい。ヤスさんからいただきました。ディグダグ1、2はファミコンでよく遊んだけど、主人公の名前は知らなかった。なんとなく 1P がディグ、2P がダグ。ナムコならやりそうですよね、これね。
確かに。
くらいを想像していたけど、堀大蔵と聞いて爆笑した。そして息子の堀進むまでいたとは。このあたりは試験に出るかもしれないので覚えておこうといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですよね。主人公の名前知らないですよね、普通ね。
うん
むしろディグとダグの方がしっくりきます。
うん、きますね。
日本人やったんやってね。
うんうんうん、
堀大蔵、
うんうん。
い や、これいい名前ですよね。後付けとはいえ。
ね、
うん、では続いて、キリン鍋さんからいただきました。
はい。
ミスタードリラーはドリルランド、かっこゲームキューブをめっちゃ遊んでたな。いろんなスタイルの遊び方があって好きだった。僕の地球、僕らの地球という曲が好きすぎて今聴いても泣く。といただきました、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、長谷川さん知ってますか？このドリルランド。
あ、ドリルランドは知ってますよ。
これ私知らないんですよ。
キューブので、
うん。
なんかね、テーマパークっぽくなってて。
あ、そういうこと。
ドルアーガのアトラクションみたいな面があったりした覚えがあるけど。うん。ですね。まあでも中身はドリラーですよ。
うん。いやでもこの曲が好きすぎてっていうところがね、すごくナムコのゲームっぽいなと思って。
ドリルランドはね、ちょっと確認してないかわからないんですが、
うん、
ミスタードリラーの曲はですね、
うん、
後にアイマスでいっぱい名曲作る人やってるんですよ。
マジっすか？
シーナさんがやってるはずなんで。
マジっすか？それは間違いないな、じゃあ。
うん、
それは間違いない。
はい。
いや、このナムコのゲームって私の中ではすごくやっぱ音楽とセットになってるイメージ強くて、
うん、
まあもう他のねメーカーもコナミとかそうですけど、
はい、
ナムコってあのねボーカル曲も多かったんですよね、なんかイメージ、
うんうん
うんうん、楽曲のレベルが非常に高かったので、その曲単体で聴いてもねいい曲がやっぱ多いなと。
そうですね、
うん
うん、
いい意味でねゲーム音楽を超えてる部分があってすごい好きだったんですよね、
うん、
はい。では次、長谷川さんお願いします。
はい、高重さんからいただきました。ゲーマー作業用ラジオとしてめっちゃ良いポッドキャスト、古い回から聞いてるけどほぼ共感しかない。ディグダグ2は持ってたな。ドリラーは大学の先輩が男堀と称してこう男はあの缶の方の、
ね、はい、山水の方ね、
はい、ひたすら下掘りするのを横で見てました。仮想で運が絡むシーンでは結構有効だった気がします。といただきました。
ありがとうございます。
はい。有効です。これもう、そうなんです。こう、木を見て男掘りはね、わかります。
え、この男掘りってオフィシャルなんですかこれ。
いや、今知りました。
かっこいいですよね。
僕も使っていこうと思います。
いいですね。この高重さんがね、あの、オープニングで紹介した、
はい、
あの、62位まで聞いたって言われた方ですね。
はい。
で順番で言うと、こちらのコメントの方が先だったんですけど、
うん、うん。
だここで聞いていただいて追いついたって感じなのかな。
はい。
作業用ラジオとしてめちゃいいっていうのはね、
うん。
褒め言葉ですね、これ、ね。
ですね。
ながら聞きできるということでね。
うん、そうですね。
はい。じゃ続いて、春さんからいただきました。
はい。
ディグダグは好きでしたね。長谷川さんがおっしゃられている通り、私も2の方が好きで、2が出てからはそちらばかりやってました。手元を探したらなぜか1しかなかったので、2を買ってこようと思います。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、
うん、
私、この配信の時忘れてたんですが、任天堂オンラインで遊べるようになってますね、これ。
あ、2？
うん。
あ、皆さん、
入って
ますよ。
これいつやったかな？なんかね、結構最近。いや、最近でもないか。ちょっと前にね、もう入ってたんですよ。だから、あの、任天堂オンライン加入されてる方は遊べます。
ね。
はい。
遊んでみてください。
私も、それで見つけて、ちょっと遊んで。
うんうんうん。
面白かった、やっぱり。
面白いでしょ。
やっぱり面白い。
パズルとして面白いから、
う
ん。
そうそうそうそう。
今やっても面白いんですよ。
で、見た目よりめっちゃむずい。
そう、むずい。簡単ではない。
もう、びっくりしたわ、もう。
ね、気持ちいいんすよ、島が。
まあ、わかる。そうそう、気持ちいい気持ちいい。あの、すごいカタルシスがある。
ありますね。
うん、じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。DM で、ゲムノスケさんからいただきました。ディグダグ、ドリラー、どっちも大好きでした。ディグダグはおっしゃる通り、移動時の BGM が最高で、ファミコン20周年の頃に出た、ファミリーアセンションというリミックスアルバムに入っていた曲をよく聴いていました。うん、遠い思い出。ドリラーはゲームキューブのドリルランドにドハマりして随分やり込みました。スイッチのアンコールはこのドリルランドの移植ですね。通常モードの他にゴーストハンターになったり、ドルアーガモチーフのもの、インディージョーンズ風のトラップだらけのモードなど、多彩なモードで楽しめるのと、何より通常モードのワールドツアーの曲、カッコというか歌が耳に残る超名曲なので、ツピーさん開封してぜひプレイしてみてください。ちなみにワールドツアーをプレイできる体験版も配信されているので、ワンピーさんもぜひ、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど、非常に詳しい情報をいただきました、
ね。ですね。
なるほどね。
そうです。アンコールね、僕が買ったまますぐ、うん、閉まって開けてもいないっていうことで。
なるほどね、はい。こちらでもね、やはり言われてますけど、音楽が非常にいいと。
そうですね。あー、すごいな。同じ曲のこと言ってる可能性ありますかね。
ね、このディグダグ1の移動時の BGM 最高ってね、これ遊んでた人の感想ですね、これ完全に。いや、いいんですよ。これディグダグ1も私、あの後、まあ、YouTube でちょっと見直したんですけど、
はい、
やっぱいいですね。
うん。
音楽秀逸ですね、やっぱり。
ですよ。
スイッチでもだから今遊べると。
はいはいはい。
いいですね、これね。
うん。
あ、これでもスイッチでって言ってるのはドリラーのことですね、これね。
あ、そうです、そうです。う
ん、ディグダグじゃないのね。うん。はい。いやでも、ディグダグ2も合わせてスイッチがあれば遊べるということでね。
はい。
じゃあ続いて、猫つきにゃんさんからいただきました。
はい。
スチームでミスタードリラーアンコールがセールで800円くらいだったから、なんか買っちゃった。もしかしたら BB ブロスで長谷川さんのテクニック話を聞いてやってみたい脳になってたのかも。ディグダグも好きだったから、それも関係あるかもな、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
スチームで。
はい。
なんかドリラーアンコールがいろいろね、スイッチの方でも遊べるし、
うんうんうん、
ちょうどタイミングが良かったんですかね。
そうですね。セールで800円ならこれお買い得だと思います、
ねね。これでもあれですね、長谷川さんのうまくやるためのコツの話はやっぱり聞くと試してみたくはなりますよね。
はい、ぜひちょっとやってみてください
ね。ねえ、これタイムリーな話題だと、ちょっとこうセール見てね、あ、売ってるわってなった時手出しやすいですよね。
うんうんうんうん、
きっかけとしてなったのは嬉しいなと思います。
はい。
Brightbit Brothers。
じゃあ続いてステージ114、
はい、
ホラーゲームということでジャンルの話をしたんですが、
はい、
こちらもコメントめちゃくちゃたくさんいただきました。
そうでしたね。
やはり人気ですね、ホラーゲームは、
うんうん、
怖いから遊ばないという人もいるジャンルではあると思うんですが、
うんうん、
まあ、それ以上に好きな人にはもうたまらないジャンルだと思いますので、じゃあ、長谷川さんよろしくお願いします。
はい。ヤンマーさんからいただきました。バイオハザード。私も店頭で体験版をもらいました。15分間だけなのかなぁと思って遊んでみたら、かなり難しくて15分経つ前に死んでしまって、それが悔しくてリベンジしたくて発売日に買いました。といただきました。
ありがとうございます。
これあれですよね。
うん。
川崎さんの先輩体験版の話されてて、うん、そこにね、
そうなん
です。対しての感想だと思うんですけど、そう。あの体験版はすごく効果があったってことですね。
めちゃくちゃあると思います。あの、そこも、だからやっぱカプコン的にも分かってて、もう、
うん、
一旦遊んでもらえれば、この魅力が伝わるはずということで出したんですよ。
なるほど。
うん。
確かにそうだ。
新しいからこそね、伝わらないんですよね、あれ画面だけだと。で、実際遊んで、まあ、ただ、遊んで、操作とかの部分で、買わなかった人もいるとは思うんですが、
うん、
もう強烈にハマった人はもう、あの体験版で買ったと思いますね、やっぱり。
ね。でも、うまい作りですよね。15分っていう区切り方って。
そうなんです。
うまくなれば先が見れるから。
そうなんです。そこなんですよ。
一面で終わりって、誰がやっても一面で終わっちゃうけど。
そうなんです、そうなんです。だもうちょっと早く進めれば、もうちょっと先まで遊べるかなっていうね。うん、面白いんですよね、これ。
ね。うまい。
続いて、茶坊主小僧さんからいただきました、はい。ホラーゲーム界拝聴。ゲームは楽しくするもんだと思っていたので、怖い思いするくらいならやらないってなり、うん、全くプレイしなかったです、
うん。
BB ブロスを聞いて、今ならサウンドノベル系をやってみたいなと思うようになりました。
はい、
ラストの長谷川さんの階段、
うん。
お化けにファブリーズ。どこかで聞いたことある話だなぁと思っていたら思い出した。ベガの屋根裏部屋で、長谷川さんがとある小説の一節で同じことを紹介してました。
はいはい、はい。
またお二人が出演されるベガの屋根裏部屋も期待してます。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、やっぱこういう方いますよね。
うん。
楽しくするもんなのになんで怖い思いせなあかんねん。
わかる。
いや、うん、これ共感ですよ。
はい。
うん。自分が苦手なジャンルとかね。
うんうんうん。
こういうことありますから、当然。
うん。
でも、サウンドノベル系はね、ぜひね、やってみてください。これは、ホラーといっても、その、本当に小説読むような感じなので、
はい。
なんていうかな、こう、びっくりする映画的な恐怖とは違うもんだと思いますよ。
うん。
うん、あとは、この、長谷川さんの階段で思い出したわ。最後に急に階段してたな、そういや。
そうそうそう。ファブリーズね。はい。ゼロ。
あ、ゼロか。テクモか。
はい、テクモの話ですね。はい、
そうですね。これ、前も言ってたんですね、これ。
う そうなんですよ。まあ、やっぱりホラー小説の中で、登場人物が言うんですよね。
へえ、そんなメジャーな話なんや、じゃ
あ。そうそうそう。
あ、
ボギワンですよ、ボギワン。
あ、ボギワンで言ってたの？
言ってます。
へえ、はい。映画ではなかったけど、小説にはじゃああるんですね、
その、ありますね。
うん。
あのシリーズです。
なるほど。はい、いいですね。そっか、そんなメジャーな話だった
ん
です。
うん。
では、次、長谷川さんお願いします。
はい。うぬぼれ大阪さんからいただきました。ホラーゲーム強化月間楽しみだ。私は最近リンダキューブアゲインを初プレイしています。これもなかなかのホラーゲームです。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
リンダキューブアゲイン初プレイ。これどういう状況？
ねえ、これ何でやって
る？プレステ版かな？
ああ、なるほど。そうか。あれ？なんかミニには入ってないんですよね、さすがに。
アゲインは PC エンジンミニじゃないですね。
ああ、そうか。そうか、アゲインだから。
アゲインですから。はい。
そうか。
うん、そうです。ホラーゲームですね、リンダキューブは。ただ、これ、ホラーゲームの回で紹介しなかったんですよ。
うん、
これね、私的には、まあちょっと迷ったんですが、
うん、
メインゲームシステム部分は一切ホラーじゃないんですよね。
はいはい、はい。
まあ確かにその敵の動物が気持ち悪いっていうのはありますけど。
あと、ちょっとお話もね、怖いとこありますよね。いや、そう、
だからむしろお話がホラーなんですよ。
はい。
ストーリー展開がホラーであって、ゲームシステムのその動物を集めて、星を脱出するというところは、う
ん、まあ、
ホラーとは全然。
そこだけ聞いたらポケモンですからね。
そうなんです。ポケモンなんですよ。
ポケモンより前ですけどね。
そうそうそう。ストーリーがホラーなポケモンっていう感じでね。
うん、
ただもうストーリーだけで言うともう半端なホラーものより相当怖いですから
ね。ね、
うん。
うん。
インパクトありますよ。ぜひね、楽しんでクリアしてみてください。ま
あ、リンダキューブは、リンダキューブで話が、僕は期待してるんで。
長谷川さんすごい期待してる。まあ、でもいつかやりますよ。
はい。
それはもう、はい。では続いて、第3からいただきました。
はい。
大好物のホラーゲ会、いろいろあげたいけど、思い出深いのはその昔、秋葉原の洋芸店で買った PS2 のエビルデッドリジェネレーション。
うんうん、
資料の腹渡2が土台となっているけど、劇中の名シーンやお供のミニゾンビが、サムライミの弟など、本編に負けず劣らずぶっ飛びゲームで、怖い中でも笑える洋ゲームでした。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これさすがやな、大さん。
ねえ。ニッチなものを。
これ、
出てきますね。
洋芸ですよね。ただ日本で出てない本は見たことないもん。
僕知らないっすね。
資料の腹跡のゲームなんて日本では出てないですよ。それは出えへんわ。出たとこで売れるかいな、プレステ2で。
まあでも、
ニッチすぎる。
面白そうだな。
ね、そうですね。まあでもちょっとこう、出落ち感のありそうなゲームですね、これね。
まあこれをね、こうちょちょちょってこう日本的にするとこうロリポップチェーンソーとかなるんでしょうね。うん、
確かに、確かに近い、
うん。
テイストはちょっと近いな。では続いてステージ115、はい、スイートホーム。
はい。
ここからね、ホラーゲーム強化期間ということで、
うん、
長谷川さんお願いします。
はい、大ちゃんさんからいただきました。
これね、さっき大さんで、
はい。
今度は大ちゃんさんです。
そうなんですよ。
別の方です。はい。
初めて見たのはファミコン雑誌付録のソフトカタログ、
うん、
様々なゲームを見てワクワクしていたところ急に怖い画面満載の紹介記事それだけで恐怖を感じました。プレイすることはなかったですが後にバイオハザードの原点と聞いて納得。静止画でも伝わる恐怖表現はお見事といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりこう、
うん、
紙面でも怖かったですね。
うんうんうん、うん、ね、でも、こう、ソフトカタログってたまについてきましたね。
そうです ね、 ね。これ、当時としては非常に重要な情報源でしたけどね。う
ん
う
ん、面白かったですね、アイドってね、うん。撮っといて、たまに見返したりするのが、楽しいなって思ってました。
うんうん、ね、プレイはしてないけども、ね、
はい、
バイオハザードの原点と聞いて納得というね。うんうん、
ね、
う
ん、このコメントのね、最後もお見事で締めるのがね、うん、ゲーム雑誌っぽくていいなと思いました。ね、
ミニレビューっぽい感じね、
はい。
我々もね、この回で調べてみたら、バイオハザードとの共通点が本当に多くて、
うん、
まあ作った方が意識したのかわからないですが、
はい、
カプコンのホラーゲームの原点と言ってもいいんじゃないかな気がしますね。
もうファミコンのロープレイの中でも傑作に入ると思うんで、
そうですね。
あのぜひ遊べる人遊んでほしいなと思います。
では次、鉄郎さんからいただきました。
はい。
人肉の味はザクロの味に近いって言いますよね。 といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはあれか、長谷川さんがザクロの味にも意味があるよとかっていう話をしてたんですね。はい、
そうです。まあ、まさにその通りで。
ですね。
はい。
なんか小説とかでもよくこの話題出てきますよね。
そうですよね。
うん。都市伝説なのか何なのかわからないですけども。
ゲームの中では、うん、昔ね、鬼が出た時に、お供え物として、人をね、
はいはい。
まあ、瞳悟空ってありますけど、あれができないからザクロを、っていう話で紹介されてましたね。
いいエピソードですね、それ。
うん。
いい、ホラーっぽい。
はい。
ちなみにこれあの、スイートホームの話じゃなくて。
あ、そうです。
レトロゲームプレイレポートで話したザクロの味というゲームの。
そうです。
話です。これ、スイートホームと関係ないです。
そうです。
ここだけ切り取るとね。
うんうん。
次、長谷川さんお願いします。
はい、佐藤さんからいただきました。そもそもカプコン作と知らなかったけど、バイオとつながりがあるんですね。驚き。名作とは聞いてるから、ほんと一度遊んでみたいな。ザクロの味。なんでかテーマとか知ってるけど、内容全然知らなかった。昔、中古ソフト買おうとしてパッケージ見てやめたのかなといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あー、そっか。スイートホーム。名前は知ってたけど、カプコン作だと思ってない。あー、これ結構あるかもな。
ありそうですね。
カプコンっぽくないですもんね、だって。
ない。全然ない。
意外とね、カプコンってプレステとかになってからでも IP ものやったりしてるんですけど、やっぱりこ う, そ う, そ う, そうオリジナルタイトルのイメージ強いですもんね。
そうなんですよ。でも IP 多いんですよね。
多い。そう、意外と多い。結構コラボやったりしてる。だこういうところも逆にね、そのタイトルだけで知れ渡ってるっていうところがいいですよね。
ああ、いいですね。
メーカーじゃなくてね。
確かに。それは、なんかこう、ゲームそのものの評価が。
そういうこと、そういうこと、
ね。
メーカーとしてのその先入観とかイメージじゃなくね、ゲーム単体として評価されてる感じがしていいですよね。本当、機会あったら一度遊んでほしいけど、
はい、
まあ、あとザクロの味知ってるけど、パッケージ見てやめたっていうの分かるわ、これ。私も、長谷川さんのパッケージの写真見て、全然イメージ違ったから。
あ、
話聞いてからパッケージ見たけど。
ね。なんか、イメージと違うって言ってまし
たね。違う、うん。
うん、
続いて、ステージ116。
はい。
トワイライトシンドロー。
はい。
ということでですね。
はい。
甲賀ヒカルさんからいただきました。ホラーゲーム界でもツイートしましたが、このゲームの最大の思い出は、私の出身高校の演劇部が、このゲームを演劇として公演したのが、ファミ通で紹介されたことですね。男子校ってオチもあります。かなり頑張っていたそうです。では、視聴いたします。ホラーゲーム強化月間8月もやってほしいですといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
甲賀さん、ホラーゲーム界の方にもね、
うん、
コメントいただいてたんですが、はい、その時にね、
はい、
トワイライトシンドロームは学校で演劇として公演したと。うん、しかも男子校というね。
うん、
これは面白いな。ファミ通でしかも紹介されてるんや。
それはしますよ。
すごいな、
うん。その情報をキャッチしたら紹介しますよ。
ね。なんか、甲賀さんいろんなとこ引っかかってくるな。
ね。
うん。
面白いエピソードをお持ちですよね。
なんか、リスナーの哲郎さんとかもそうやけど、なんか、時々こう引っかかるコメントくれるの面白いですよね。ホラーゲーム強化月間、8月もやってほしい。まあ、8月、ちょっと入りましたけど。
うん。
てかね、ホラーゲーム月間以外にもホラーゲームやってるんでね。
そうそう、割とやってましたね。
そうそう、ホラーゲームの時にね、うん、歴史辿る時に話してみたら、結構今まで紹介してたっていうね。
うん。
いうことなんで、またこれからもね、ちょこちょこ出てくると思いますんで。
はい。
楽しみにしててください。
はい。
では、次、長谷川さんお願いします。
はい。佐藤さんからいただきました。トワイライトシンドローム。昔遊んだけど、あんまり覚えてなくて。ちょうどいいやと聞き始めたら、なんか違うんですよ。そんなんだったかな、あれ、おかしいな、なんか違うな、嫌だな、なんでかな、と思って、動画検索したんです。そしたらね、僕が遊んでたの、ムーンライトシンドロームでした。あんなわけのわからんやつなんで評価高いんやろってずっと思ってたけど、とんだ勘違いだったのがわかりましたよ。恐ろしいや。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、ある意味、あるあるやな、これ。
そうですね。なんか稲川分隊で来ましたけど。ね、は
い、いや、わかる。これ、勘違いしてる方結構いるんちゃうかな。
ああ。
で、この佐藤さん、あんなわけのわからんやつなんで評価高いんやろって。わかる。あのね、ムーンライトシンドローム、よう遊びましたね。むしろ。これ、トワイライト遊んでる人でこそ、まだ楽しめるかなと思うけど。
買っちゃったからには遊ぼう
って。いや、だから多分、ね、なんかネットで評価高いけど、これがって思ってたんでしょうね、多分。あのね、ちょっとね、その、魅力はすごくあるんですよ、ムーンライトシンドロームって。ただ、ちょっとお話がアーティスティックというかね。まあ、難しいんですよ。哲学的というかね。
はい。
トワイライトシンドロームの方は、すごく学園ホラーというか、こう、ジャパニーズホラー的な雰囲気のね、ゲームになってるんですけど。うん、まあ、ぜひお間違いなく、トワイライトシンドロームとムーンライトシンドロームは違うと。はい。いうことで。はい。では続いて、コッシーさんからいただきました。
はい。
トワイライトシンドローム界拝聴。ムーンライトは、いわゆる素打芸なので人を選びますね。それこそ当時のエヴァンゲリオンテレビシリーズの最終回みたいな難解さ。素打芸はゲーム性とは何か、エンタメとは何かというのを考えさせられるので、一度特集していただきたいですね。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これですね。はい。このコッシーさんが説明、はい、
ここに答えがありましたね。はい。たはい、
この、須田豪一さんという方が ね、作られたというので非常に有名になったんですけども、はい、この前、エヴァテレビシリーズの最終回みたいな難解さ、まあよく言えばね、難解なんですが、果たして本当にこう何か意味があるのかと考えるとね、
はい、
哲学的なんですよ。特集していただきたい。これ難しいな、特集。
すだげーやってるかな。
面白いけど。
キラーセブンぐらいかな、僕。
ああ、いいじゃないですか。そうそうそう。あとは、花と太陽と雨とかね。
あれもそうか、
はい。いろいろあります。はいはいはい、あとはでも、私の中では、このムーンライトの後に出た、シルバー事件ね。
はいはいはい。
あれが一番。いいかな。
人気じゃないですかね。
ゲーム的にも、須田さんらしさ的にも、あれがバランスがいいような気はしますけど。は
い
は
い、おすすめしないけど好きだよって言われる。そうです。タイプのゲームですよね。
そうそうそうそう。本当に好きな人もたまらないゲームだと思いますね。うん、はい。では、続いて、ステージ117、バイオハザード。
はい。
来ましたね。もうホラーゲーム特集なら外せない大人気ゲームですけども。
うん。
まあ、こちらも当然ながらめちゃくちゃコメント来てます。
ですよね。さすがですね。
うん、さすがですね。安心のテーマですから、これは。では、長谷川さんお願いします。
はい。中ちゃんベイビーさんからいただきました。バイオを持っていた経緯、思い出せない。けど、発売日付近で買った覚えがあります。当時高校生でしたが、友達の家に泊まりに行った時、部屋を真っ暗にしてやらせてみたら、犬のところでコントローラーを投げ出して、半切れ、半泣きで電源切ってました。良い思い出です。そして、唐突な格闘技年表、度肝を抜かれました。マニアックすぎて半分もわかりませんでした。勉強不足を痛感しました。けど、全国3000万、そんな、全国3000万人のプロレスファンは歓喜したと思います。これはプロレスゲームの回も遠くないと理解して良いのでしょうね。楽しみにしています。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、これ、友達の家に泊まりに行って、真っ暗にしてやらせてみた。これいいですね。半切れ半泣きで電源切ってるってすごい、これ作った人めちゃくちゃ嬉しいですよね、こんな言われたら。
もうね、絵が見えますよ、僕は。
ね、いやーでもこれ詰めたこの中ちゃんベイビーさんも嬉しかったでしょうね、こんだけリアクションしてもらったら。
まあね、いや、友達たまらんですよ、
ね。いや、いい友達ですよ、でも。
うん、
期待通りのリアクションしてくれて。
ね
で、ね、格闘技年表ということでね、はい、これもう確かにもういつも恒例やから私もあんま突っ込まなかったですけど、これ唐突すぎでしょ。
いやいやいや、
確かに
年1ぐらいですよ。
まあね、はい。
それこそ中ちゃんベイビーさんかなね、過去回聞いてそれも面白かったみたいなね、コメント確かいただいたので、ちょっとバイオハザードと合わせてねやってみましたが、
そうですね、これ、はい、このあの格闘技の話にコメントもたくさんいただいてます、
はいはい、ありがとうございます。
確かにこのプロレスゲームの回もね、ありですよね。
いや、これね、ちょっと、中ちゃんベイビーさんに失望されてしまうのかもしれないですけど、僕ね、うん、実はプロレスゲームあんまやらない人なんです。
ああ、そうなんや。
そうなんです。で、ちなみに、総合格闘技好きなので、
うん、あ、
まあ、プロレスも好きですよ。
あ、そっかそっか。
はい。
でも UFC とかゲームやったことないでしょ？
いや、UFC はちょっとやりましたけど、はいはいはい。まあ、プロレスゲームもやってます。あの、ジャイアントグラムとか最高って。
はいはいはい。
全日派です。
はい、うんうんうん。いや、私はね、昔言いましたけど、そのアッポーとかね。
はいはいはい。
ファイアープロレスリング。
そこなんですよ。そう、プロレスファンが言うプロレスゲームって言ったらファイプロなんですよね。
そうですね。
で、僕やってないんです、あれ。
あらー、ファイプロはすごいですよ。
本当このカミングアウトするのは本当に辛いんですけども。 ちょっと石投げられちゃうと思うんですけど。
いや、大丈夫、大丈夫。みんな、温かい目で見守ってください。ね、だって、マチやってないって二人で言った時に比べたらね。はい、あの時の
温かいコメントはもう本当にね。
ちょっとこう、びっくりされましたけどね。
ねえ。うん、いや、もう本当温かくて、ありがとうございます。今でももう、鎌倉で飲む味噌汁みたいな温かさでしたけど。はい。
じゃあ続いて、ヤンマーさんからいただきました。私のバイオハザードとの出会いは体験版を体験しきれなかった悔しさから始まりました、
うんうん、
バイオハザード2は雑誌などを読みながら心待ちにしていたのですが突然作り直しになったのを覚えています。かっこ幻のバイオハザード 1.5 と呼ばれているそうです、うん、バイオハザードの系譜で忘れてはいけない作品にディノクライシスがありますね。アクション性を高めて歩きながら銃を撃ったりもできたはずです。バイオハザードほどの知名度はないかもしれませんが、デビルメイクライとの間をつなぐ重要な作品ではないかと思っています。うん、ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ああ、そう、これね。
うん。
確かに、うん、そう、うん。ディノクライシスを紹介してなかったな、系譜としてはな。
確かに。
これ完全にバイオなんですよね、流れ。
そうですね。
恐竜バイオって言われてたんです、これ。
もう一本の道として作ってた感じありますよね。うん、そうそう
戦国バイオ、恐竜バイオ、で、うん、悪魔バイオね、
うん。うん。確かにデビルメイクライとバイオの間にディノクライスっていう、こう、受け取り方は、なんかしっくりきますね。
う
ん
う
ん、
そうですね。だから、うん、確かにわかりやすいんですよね。その、バイオハザードはゾンビを出してホラーの恐怖。
はい。
で、ディノクライシスは多分、アクション映画の恐怖ですよね。
うん、そうですよね、うん。その恐怖と、それをやっつけた時のこう爽快感みたいなゲームでしたね。
敵がモンスターで、で、うん、それに対して自分側も結構な火力も、ね
う
ん、
そうそうそう
戦えるという方に特化したゲームなんですよね。
うん、
確かにバイオほどね、売れなかったんですけども、
うん、
非常に話題にはなりましたね、当時。
そうそう、ゲームとしては、面白かったイメージありますけどね。
確か続編も出てたはずですよ。2とかも出てたんちゃうかな、うん、
出てました。ガンサバシリーズにも、ディノクライシスあるはず。
あったあった。
うん。
なんかね、恐竜ブームもちょっとありましたもんね。
うん、
ね、
そうですね。
では、長谷川さんお願いします。
はい、ひよすけさんからいただきました。川崎さんのバイオハザード似てるわ。毎回あの言い方にしてほしいということ。
いや、
です。はい、ありがとうございます。はい、毎回これで
いい。いや、毎回っておかしない。バイオハザードの回やから言うけど、毎回どこで言うんですか、これ。
だからタイトルコールで。
何のタイトルコールや。タイトル違うのに。いや、でもこれ似てるわっていうのはちょっと嬉しかったですけどね。
で、すべてのゲームをバイオ風で。
おかしいや。しかもあの無茶ぶり。あの時うまいこと突っ込めんかったけど、おかしいし、そもそも。真似しないんですかっておかしいないですから。
したことないのにね。
そう、ないのに、そう。
うん、
いつもしてるみたいに振るから。はい、まだでも、ああいうの有名ですよね。いわゆる、洋画の映画予告のタイトルってあれですもんね。
そうですよね。
あの言い方ね。
うん。
だから、バイオハザードも元はそこから来てんちゃうかな。
でしょうね。
うん。映画の予告のタイトルの読み方を、ちょっとこう、パロディしてる感じだと思いますよ。うん、あれは。多いですよね、あの言い方。
うん。
あれ声優さんとか違うんやろうけど、みんな似たような感じになるもんな。
ああ、確かに。
ね。
うん。
真似しやすいんです、だから。特徴あるから。では続いて、カジケンさんからいただきました。
はい。
初代バイオハザードとの出会いは、店頭体験版です。当時ゲームショップでバイトしており、バイト先で遊んだ時に怖くて衝撃受けたのを今でも覚えてます。
うん、
社員さんと相談して、初回発注増やしたのですが、それでも足りないくらいにヒットしましたね。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うんうんうん、うん。
すごい、ナイス判断ですね。
ね
え。うん。
これは売れるぞと。
うん。
増やしたけど、それでも。
すごいなぁ、これ。
これでも初回発注ってことは、だから本当にまだ口コミ広がる前ってことですよね。
うんうんうん、うん。
いや、これはでも、このお店の売り上げとしてはすごい貢献したんじゃないですか。
でしょうね。
うん。
うん、
これさすがの目利きですよ、これね。
ですよね。
うん、
本当にこれはいい思い出なんじゃないか
な。ねえ、
うん。うん。
で、続いて、ステージ118。
はい。
国名館。
うん。
ということでね、ホラーゲーム特集第4弾なんですけど。
はい。
こちら、なんとですね。
うん。
コメントなしということで。
いやー、これね、多分ね、タイトルコールを真似してないから、
ね。なんでやねん。そこ原因。
期待してたんですよ、
ね。国名館とか言うてないから。
そうそうそう。
いや、言ってないよ。そうそう、それじゃなくて言ったこともないし、言ってないし、そもそも。いや、これ多分ね、たまたまやと思うんですよ、なんか。
うん、そうですね、うん。 いや、ちょっと失礼ですけど、うん、ラブ&デストロイ
に。そう、ほんまにそう。
来てるのに、国名館に来ないって不思議。
これはだから、私もそう思ったんですよ。え、嘘でしょと。うん、ラブ&デストロイゼロはもうしょうがないかなって思うけど、
うんうんうん、
国名館は知名度ありますよねとかってちょっと思ったん
ですよ。まあ本当ラブ&デストロイ以外でもね、僕が、やったやつとか、
うん、
まあパンクショットとかね。
そうね。
それよりは絶対国民館の方が知名度あるはずなの
まあこれだからタイミングでしょうね。
あとモノマネ不足。
そうそうそう。いや違うから。そこは関係ないやろ。いや、このバイオの後っていうのもあったのかなっていう気がするんです
が。ああ。
多分なんかね、こう本当に、スポッとこうなんか、
ね。
谷だったんだと思います。何かのね。
はい。
はい。ということでね、その分この、他のところでね、多めにコメント紹介しますけど、はい、続いてステージ119、サイレントヒルということでね、
はい、
ホラーゲーム特集最後となりましたけど、じゃあ長谷川さんお願いします。
はい、うぬぼれ大阪さんからいただきました。サイレントヒル回、PT もめちゃくちゃ話題になりましたよね。小島監督やデルトロ、ノーマンが関わるサイレントヒルが見たかったなぁといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありましたね。
いや、これね、そう、触れてなかったなと思って。
うんうんうん、
これ、確か、プレステ4が出た時かな、
はい、
に、PT っていうタイトルの、
うん、
なんか、体験版が出たんですよ。
なんか、部屋をずっとループするやつ。
そう。
うん、
で、これが、
うん、
まあ、なんとその、サイレントヒルの新作だと。
うんうんうん、
しかも、小島監督が作ってる。
うん、
で、ギレルモ・デルトロ監督や、
うんうん、
ノーマン・リーダスさんが関わるという話があって、
うん、
ええー、ってなったんですよね。
ですよね、
うん。しかもその短い体験版自体がめちゃくちゃよくできてて、
あ
で、すごくこう話題になったんですけど、あの後、まあ、小島監督がコナミ辞められて、
ね、
で、デス・ストランディングで、デルトロ監督と、ノーマン・リーダスさんが出てくるゲームを作ってたと。
ね。
ああ、ちゃんとここで回収してると思って。
はい。
だこれ本当に幻になりましたけど。
いや、衝撃的でしたよね。
うん。
前宣伝みたいなの、なしでポンってきた気がするんですよね。
そうです、そうです。
結構引っ張るじゃないですか。
うん。
ね、ゲームっていうか、その作りが。あれで、こう、許されちゃうのがやっぱ小島監督の実績だなと思いました ね、僕は。
やっぱちゃんとしたそのコンセプト感じれるんですよね、うん、あの人のゲームって、
うんうんうん。
何を体感してほしいかというのが分かりやすいんですよ、うん、すご
く。あれ本当なんか誰だか分かんない、なんだか分かんないとこで出てきたら、うん、結構みんなハテナハテナハテナになっちゃうような作りでしたけどね。
本当にそのサイレントヒルの新作とか関係がなかったとしても話題になってたと思いますよ、ね、うん、
確かに。
単純にね。
うんうん、
私だってそのバイオ7かな、
うん、
が出た時にすごいその PT の影響あるんかなって思いましたもん、最初見た時、うん、画面の雰囲気的にね、
うん、
まあ、だからあのフォトリアルな CG の中でのホラーものっていうのが、
はい、
誰でも考えるんですけど、うん、それをこうどう見せるかっていうところのね、うまさを感じましたけどね、やっぱり。
いや、小島監督にホラー作ってほしいですけどね。
いや、作るんちゃいますかね。
ね、いつか作ってほしい、本当に。
うん、いや、すごいと思います。
絶対面白いと思う。
あの人のゲーム、基本ホラー入ってますからね、いつも。メタルギアもホラー要素結構入ってるし、
うん、
やっぱ好きなんだと思います。映画好きですからね、あの方ね。
うんうんうん
うん、じゃあ続いて、テイタンさんからいただきました。
はい。
サイレントヒル会にサイレントリスナー募集なんてうまいなぁ、なんちゃって。サイレントヒルはどれをプレイしたか覚えてませんが、どこが現実かわからなくなり、まさに夢の中のような変な世界でしたね。うやむやな世界でうやむやにやめた記憶がうやむやになってます。といただきました、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うまいこと言うてるな
ぁ。いや、ありがとうございます。
最初から最後まで。
はい。ねえ。うまいこと、うやむやに、
ね。うまいことなんか言いましたね。
うん。
テイタンさんのドヤ顔が見えるようですよ。
まあ僕はね、褒められたんで、うん、褒め返します気持ちよく。
どれをプレイしたか覚えてないっていうのはやっぱこう全体を通してのこうテイストが似てるからかな。
そうです。
一貫してるからこそ。
そうそうそうそう、うん、世界観が一貫してるってことですよね。ね、
うん、うん。多分あれちゃうかな、2ちゃうかな。
うん、そうですよね、2か3あたり、
ね。ね、そうですよね。多
分。うん、
じゃあ次長谷川さんお願いします。
はい、コッシーさんからいただきました。サイレントヒル界拝聴、血とサビの世界、敵がいなくても不安をかき立てる BGM がそこにいるだけで怖いと思わせてくれました。バイオの物理的な恐怖に対し、サイレントヒルは生理的な恐怖、知性を得た人類だからこそ持つ深層心理に訴えかける根源的な恐怖の演出は唯一無二だと思います ただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。すごくこう、テイタンさんとは違う、うん、うまいというか、的確なね。
そうですね。
もうこれレビューですよ、これも。
そうですね。
これがレビューですね。ねえ。わかるわ。
そうなんですよ。まあ、私たちはね、番組の中でやたら気持ち悪い気持ち悪いって言ってましたが、
うん、
本当にその、心理的不快感というかね、
うんうんうんう
ん、なんか、そう、気持ち悪いんです。うん、結局それや
けど。結局それかって。
うん、だから怖いというよりは本当そこなんです。不安感とか。
うん。
うん、そういうところに訴えかけてくるゲームデザインになってるなと。ね、
で、それはやっぱ難しいことだと思うので、
うん、
うん、やっぱりよくできるなと思っちゃいますよね。
ちょっとずれると、
うんうんうん、
ただ単に訳のわからないものになってしまうんですよ。
そうそうそう。
で、あと、なんじゃこれあって。
ちょっとね、バカバカしくなっちゃったりもするし、そういうのって、滑るとね。
滑るとね、コメディ方向に行ってしまう可能性もあるんですよ。
そうそうそうそう。
笑えてしまうというか、
うん
うん、だ難しいんですよ、さじ加減がね。そうなんです。だから確かに唯一無二のタイトルだと思いますね。
はい。
はい。では続いて、哲郎さんからいただきました。
はい。
サイレントヒル回聞いてます。なんと、サイレントヒルは静岡の英訳だったの知りませんでした。それと、一のディレクターの方がソニーに移籍してサイレン作ったということも知りませんでした。ものすごい作家性ですね。
うん。
サイレントヒルは友達が遊んでいるのを少し見ていただけですが、見ているだけでも不気味な雰囲気に精神がやられる感がすごかったです。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやーいいですね。哲郎さん全然知らなかったということでね。このタイトルのネタと、富山さんがね、うん、サイレン作ったというね。
う
ね
うん、
これ言われると、ほんまやと思いますよね。
そうなんですよ。なんかこう、サイレントヒルでサイレンってね。
うん。
そこもちょっとね、皮肉っぽいという
か。でも、違うものと思いますもんね。最初聞いたとき。
中身は違うし。
ねえ、面白いですよね、うん、これね。
ね。で、この後、グラビティデイズなんですよね。
そうです、そうです、そうです。
だから。ほ
んと面白い。
数は少ないけど、ほんと、哲郎さんが言うように、作家性が強い、
うん。そうなんですよ。
クリエイターっていうね、うん、感じがしますよね。
しかも、その、雰囲気だけじゃなくて、ちゃんとゲーム性もあるんですよね。
うんうんうん、うん。
そこが私好きなんですよ。
そうですよね。司会者、うんっていうシステムだったり、
そうそうそう、
グラビティデイズだった重力反転とか、
うん、そう、あれすごかった。
こう動詞的なね、
そうなんです。
システムのコンセプトありますよね。
作家性が強いクリエイターの人ってどうしてもこうちょっとアーティスティックな方に行ってしまって、はいはい、システムが弱いものがあったりするんですけど、
うんうん、
ちゃんとシステムも生きてるっていうのがね。
うん、
まあ、このあたり、小島監督ね。
はい、はいはい。
小島監督も同じタイプですね。
確かに。
めちゃくちゃ作家性あるけど、もうゲームとしても、
うん、
笑えたり楽しめるシステムがいっぱい入ってると。
うん、
メタルギアなんて本当にいろんな要素入ってますから、
うん。
ただのアクションゲームじゃない感じがね、やっぱさすがだなと。
そうですよね。
うん。
エンターテインメントを作ってるってい
う。エンタメなんですよ。
意識があるんでしょうね。
そうなんです。総合エンタメなんですよ、やっぱゲームって。
うんうん、
映画はね、まあ見るだけの、エンタメですけど、ゲームはそこにさらに自分が加わるっていうところが意味があって、はい、まあ正直ほとんどボタンを押さずに見てるだけなら映画になってしまいますからね。
うん、
そこにいかにプレイヤーをこう介入させるかというところがゲームエンタメの最大の魅力ですから。
はい。
ぜひそこと合わせてね、作家性発揮していただけるとね、
うん、
面白いゲームできるんだと思いますけどね。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
ではそろそろエンディングなんですが、今回もお便り会ということで、長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方はなしということになります。
はい、
今回はですね、ステージ半分ぐらいが後半ホラーゲームになりましたけど、
はい、
まあ、ちょうどねこれ夏だということでね、
うん、
ホラーゲームいいんじゃないというふうに考えたんですけども、やっぱり人気ありますね、ジャンルとしてもね。
ですね。
シューティングの時も熱かったですけど。
うん、
ね、
うん。
シューティング回私個人的にすごい気に入ってて、何回か聞いてるんですが。はい、
うん、
あ、やっぱ面白いですね、
うん。
ゲームには全く出てこないストーリーがかなり面白いな。
はいはいはい。それはありましたね。
ね。で、ホラーゲームは逆にね、ストーリーなしでは語れないですね。
確かに。
やっぱり。
うん。
うん、すごく重要ですよね、ストーリー部分って。
うん、そうか、確かにそう。で、そのストーリーをちょっと番組で語っちゃうわけにはいかないっていうとこは違いますね。
そうですね。
シューティングは言っても。
シューティング全く逆ですね。一応ちゃんとね、ゲームシステムを説明した上で、
うんうん、
ストーリーも紹介してましたけど、
うん、
シューティングゲームだとシステムがシンプルな分ね、
うん、
それだけで話終わってしまうと短くなりますから、
うんうん、
ストーリー話してちょうどいいぐらいなんですが、ホラーゲームはね、ゲームシステムでも結構凝ったことしてるものもあるし、
はい、
そこにプラス スして結構がっつりストーリー入ってたりしますから、
うん、
だからサイレントヒルの回なんてもう改めて聞いてみるとストーリーの話ほぼしてないんですよね。
そうなんですよ。
結構ストーリーもかなりいい話なんですよ。いい話というか、うん、まあすごく物語性が強いお話になってて、
はい、
ね、いろいろ面白い内容になってるんですけども。
ね、でもまあそこが楽しいところで。うん、あるんで、ちょっとあんまり紹介もしづらいっていうのね、うん、ありますよね。まあ、
プレイする環境がないとかしたくないけど、お話が知りたいという方はね、まあ YouTube でも見ていただければいいかなと思うんですが、はい、
うんうん、
本当にこう、物悲しい感じ、ただ怖いだけじゃなくて、ちょっと悲しい感じのお話っていうのもね、
はい、
ホラーっぽい世界観だなと思いますけど。うん、だから国名館なんかも実はお話結構あるんですよ。
ね。
あるんです。
触りの部分聞いただけでもすごく。
そう。
印象が変わりました、僕は。
うん。でしょう。うん、あれって、まあ、お話知らないと、
うん、
ゲームシステムだけでも面白いんですよ。
うん、うん。
罠を設置してね、敵を捕まえるっていう。
僕の友達はそこしか言ってなかったですか、
うん。でも分かる。そこにもすごく魅力感じるし、新しかったんですけど、
うん、
私はやっぱその、主人公の設定がすごく新鮮だったんで。
うん、
こう今で言うダークヒーローなんですけど、今のダークヒーローとはまたちょっと違うんですよね、うん、
はい、
今のダークヒーローってダークヒーローであるけどかっこいいじゃないですか。
そうなんですよ、
うん、
葛藤がありますよね、国名館の主人公は多分、
まあ、分かりやすく言うと仮面ライダーの今のライダー、はいはいはい、平成ライダーと初代ライダーの違いですね。
はいはいはい、はい、
うん、敵に改造されて、
うん、
望まずして仮面ライダーになってしまったあの苦悩、
うんうん、
っていうのが初代はあったんですが、今はもう全然ね、
うん、
まあそういう部分はあんま掘り下げなくなってますけど、
うん、
国名館なんかはやっぱその部分がすごく感じられるんで。
そうですね、うん、川崎さんの話聞いた後に、
うん、
いくつかレビューを見たんですよね、
うんうん、
で結構褒めてる人はみんなそこも込みで言ってる人が多かったです、うん、やっぱりそのいろんな人が館に来ていろんな事情があるのを、
うん、
まあ、みんなこう排除していかなきゃいけないっていう、ここが見せるっていうような、ね、
そこなんです、
うん、こと言ってました、
うん、まあ、今回ね、
はい、
国名館にコメントがなかったということで、エンディングでね、私が語りますけども。
はい、
いや本当ね、遊ぶ環境が難しいかもしれないんでね、アーカイブとかで出してくれへんかな、スイッチとかでちょうどいいと思うんだけどな。
ね、出てほしい。
うん、
うん、
なんとか光栄テクモさんで出してくれないですかね。あのモンスターファームのスマホ版が出てたから、なんかなちょっと復活みたいな感じで。
うん、
今のハードスペックでガツッと作ってくれたらめちゃくちゃ面白いと思うんだけどな。
そうですね、
ダークソウル的な雰囲気でめっちゃかっこいいと思うんですけどね。
うんうんうん、うん、ね、ちょっと期待したいです、
ね、そうですね、
はい、
じゃあいつもの告知お願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はコメントお便り紹介会でした、
はい、
また次回から通常会になっていきますので、次はステージ130に向けてね続けていきたいと思います、
うん、
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。